今日の水戸黄門様はお二方お越しいただいております。元国土交通省事務次官安富正文先生、そして元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、はい、まず安富先生来ていただいたのは、車の問題もありますよね。関税の問題とか、
はい、
それだけはなしに、これから日本っていうのはものすごく車のことでいじめられます、
うん、
トランプ言うみたいにアメリカで工場出せやっていうのを、これ素直に聞いたら、国交省も含めて自動車行政ってだいぶ影響を受けるの違います？
まあそうですね。ただ問題は今回の関税のあれがどういうふうに決着するかだけど、要はアメ車を買ってくれって言ってんだけど、
そうそう、
現実問題として、うん、まあ日本人は多分アメ車あんまり好きじゃないですね。で、前も昔もアメリカの車、まあ、GM とかいろいろ日本に進出しようとしたんだけど、結局やっぱりどうしても日本の小型車的なあれがの市場に馴染まないということで、だいぶ苦労して結局またもう進出できなくてやってます ね、はい、だから今回の関税、本当に本来ならばメキシコとかカナダにあるような工場ね、ああいうのをアメリカの国内に持っていきゃいいんだろうけども、なかなかそれも難しいし、
ね、
現にアメリカで作ろうとしてまた今度はその下請けをどうするかとかいろんな問題があるから、なかなか現実問題として、そのまあもちろん長期的にはそういうことも考えていかなきゃいけないけど、難しいところがあるなって気がしますね。そうですね。
まして、ここに来て日本の賃金の是正なんかが入ってきたら、はい、これまあ失礼な話ですけれども、物価が上がって賃金上がらない、これ日本のですね、来年再来年どうするのかなと。
そうですよね、う
ん、それと今ね、もう一つあんまり思って出ないんですけれどもね、女性の雇用率とか女性の安定度、
はい、
100何十国のうち日本は120番目。
え、そうめちゃくちゃ低いですね。
それ岩尾先生が男女雇用をやりましたけれども、いつも言うたった、もうちょっと女性をね、うまいこと、というのは女性でやっとちょっと問題があった事務次官になったん厚労省だけですからね。
そうですね、まだこれからでもだいぶ出てくると思いますよ。
出てきます、
はい、
どうなんでしょう、警察の長官にいつ頃女性がなるんでしょうね。
あと10年ぐらいしたらなるんじゃないですか。現にね、例えば国交省なんかでも、まあ、事務官の話だけど3割はもう女性になってるんですよ。
あ、そうですか。
新規 の、 その大卒して、
はいはい、
まあ、特に上級職なんか、
はいはい、
だから3割の人がなるような状態になってるんで、多分もうだんだん10年ぐらいすると当たり前に女性が出てくると僕は思いますけどね。で、他の企業なんかもね、役員なんか、非常勤役員、まあ、メトロなんかも結構言われて、
はい、
非常勤の役員を入れるんだけど、今3人ぐらいいますよ。
あ、そうですか、うん、女性が、
まあ、まだ常勤でいないのが残念ですけどね。
そこが問題です。
そうそうそうそう、
なるほどね、
うん、だから、まあ、そういうふうにだんだんなってくるんじゃないかなと思いますね。
反対に宝塚歌劇団、女性の塊、あれ金高長官が社外重役になってますから。
あ、そうですか。
全くこんなんて変ですけど、女性の園に金高長官が社外重役になって、まあ、ちょっと睨みが効くんでしょう。そういう面では。
なるほど。
あ、メトロまた常勤はいないんですか。
常勤はさすがにまだいないですね。
そのうち出していくっていう方向、
多分だんだん育ってきてると思いますよ。
なるほど、ね、観光庁なんか
は、はい、
どうなんですか、女性なんか。
うん、だから、まあ、 どのポストかということじゃなくて、観光庁なんかもしかしてね、長官ぐらい女性が出るようになれば、
そうね、イメージ的に
いいと思いますよ、本当に。
どこのね、あれよりも観光なんで ね、女性で、
でそういう意味で宣伝にもなるし、
そうですわね、確かに。あれ、事務次官なさってる時に、そのどの辺からこの観光庁を作ろうっていう案は、
ですね、僕がまあじわじわと観光というものに対する関心が非常に高くなってきたんですけども、観光立国大国にしようという、 こう機運がなってきたのはちょうど僕は官房長ぐらいの時でして、でその時まではその観光部だったんですね。
なるほど。
観光部ってまだ局でもない部だったんですが、それを観光政策審議官というのを作って、それでそのなんとなくこう部からもうちょっと偉くなったような感じにしたわけですよ。でたまたまその韓国政策審議官になってるなるやつを局長やつを持って行ったんですよ。
なるほどなるほど。
人事で
ちょっとクレーム出ませんでした。
全然。だから役人のいいとこは局長のやつが 部の位に行っても給料下がらないんです、
なるほどなるほどなるほど。
そうするとなんか局になったような気になってる
わけです。なるほどなるほど。
まあそんなことやってね、
なるほど、
多少盛り上げて、
なるほど、
で観光立国大国にしようって言っていろいろ働きかけて、
なるほど、
でだんだん盛り上がってきたんです、
ね、なるほどなるほど。
だからまあそういう意味で観光庁っていうのもちょうど私事務次官の時にちょうど作りましてね、
は
い、
なるほど。
だから良かったですよ今の。全然、ね、まあ、ものすごく
今もしかなかったら大変でしょうね。
まあ人のね、なかなか人がそれだけの人材が集まることがないかもしれないんで、観光庁というあれがないとね。
なるほどなるほど。あれどうなんですか、その建設運輸とくっつきましたけど、まあ私は認識やったら観光っていうのは運輸畑やっていうイメージなんですけれども、やっぱりそれは運輸系の人が未だに中心になって、
まあ未だに中心ですけど、観光っていうのはいろんな観光あるでしょ、まあ
はいはいはい、
いわゆる河川とか、はい、それから港湾とかああいうところも含めて、あるいはもっと言うと民泊みたいな、はいはい、農泊みたいなのもなんかいろいろ出てきて、
はいはいはい、
そういう形で各省にこう絡んでくるんで、
なるほど、まあ、
これからいろんな関係の省庁とかそういう人たちも観光庁に入ってやるようになってきてると思いますね。
今の大阪の民泊がマンションを中国の人が買って、でこれ、ま、民泊しやすい、
はい、
流れができたんで、
うん、
相当反対に水面下では揉めてます
ね。あ、逆に
というのは従来おった人に対して
出ていけって、
そう家賃3倍にするから出ていけ
なるほど。
だからその辺の問題とかですね、だからやっぱりどっかで線引きがぬるいんですよね、いろんな面で、
うん、
そういう面ではでこれ問題なのはね、 SNS で観光問題ってものすごく広がりますよ。
まあそうですね、
うん、この SNS の怖さっていうのは、うん、なんでこの SNS の話してるかやったら、これはもう今西さんの世界ですから、うん、そのこの SNS で政党がもっとこれ動きます。
まあ実際今インフルエンサーの方が影響力ありますよね。
うん、
政党の党首でよりもインフルエンサーがと言われる連中が YouTube で発言する方が影響力を持ち始めている。これはちょっと不思議な時代になりました ね、
うん、
結局ここのまあ一人で100万とかなんとかのメンバーを束ねてるわけですよね、うん、とそうすると、うん、YouTube で出た方が朝日新聞や NHK で出るよりも、うん、あるいは民放で発言するよりも、
うん、
影響力大きくなっちゃった、
うん、
もうすっかり変わりましたね。
なるほどね。
そういう意味ではで、まあ、我々の世界で言うと放送と通信っていうのは別で、放送っていうのはテレビ局やあれがですね、郵政省っていうか今総務省の管轄で、
うん、
放送内容もきちんと言ってですね、でまあ、差別用語をやったりヘイト発言をしたり、うん、いろんなあれをしないというしたらば免許取り消しになっちゃうのが放送ですよね、うんうんうん、とか通信の世界は、まあ、1対1というか 一体多数なんだけども自由に喋って、うん、誰もチェックするし、うん、だどっちが面白いかっていうと今その通信の世界の方が面白くなっちゃった、
うん、
で規制もないから自由に喋って、
う
ん
ね、
そうすると規制がないから本当のことを喋ってるってなっちゃったんですね、
うん、
だからそれで実際のものは YouTube じゃないと現実は分かんないっていうぐらいになってましてね、
うん、
だからこれ放送と通信っていうのがあの今まで我々は放送がメディアだったんだけど今通信の方がメディアになって逆転しちゃったです、
うんうん、僕ねだいぶ前ね、うん、今西さんがね本当にもう相当前ですよ、
はい、
新聞あかんって言ってもう昔から言うとある、
うん、
もう新聞あかんととな中枢にいたはったからだから新聞社もあかんってあいつからもあったんですかもう大前に僕聞きましたよ
結局僕があかんなと思ったのはソン・マードックあの孫さんとマードックにテレ朝が
はいはい、
の株を買収されて、
はいはい、
朝日新聞が買い戻して、
うん、
この段階からもうダメだなと思いましたね。
ああそうですか、
ね、でまあそれで、まあ、今度はフジテレビをね堀江門が買うとか、はい、文化放送、うん、日本放送ですか、
はいはい、
とかそういうのも一斉に出てきましたよね、
うん、
あの時に結局あの外圧っちゃうけども外国にやられた時に、うん日本はガタガタとなっちゃった、
ね、
一発 でそれでまあ守ろうとして結局は買い戻しっていう消極的な手段をやってて、うん、新しいビジネスメディアを作れなかったですね、
うん、
でそして逆に孫正義さんはヤフーを作ったり、
うん、
いろんなネットでやり始めて、
うん、
でこの、ね、ネットで朝日も朝日コムとかっていうのでやってみたんだけども所詮ね新聞がダメだって言ったのは僕は著作権がないんですよ
なるほど、うん、なるほどね
映像はまだ著作権なんですよ、は
い
は
い
は
い、なるほど
ところが新聞はニュースで例えばそれは石破さんが辞めるとか安倍さんが撃たれたとか言ったってあの特ダネだって言ってコンテンツ自分のもんじゃないですよね、
うんうん
う
ん、
そういうニュースが流れた途端にゼロになっちゃうわけ、うん、誰もが転送できる、はい、コピーできちゃう、う
ん、なるほど
で結局いくら利用されてスクープあったって言ったって金は入ってこない、うん、
なるほどね
なるほど
だからね新聞社はねコンテンツが全くない会社なんですよ
なるほどなるほど
コンテンツ著作権がない会社は持たないなと僕は思ったんです、
うん、
ただまあ私今 SNS 興味あってテレビも、うん、あの特集番組とか予約したりね、はい、やってましたよ、うん、で昨日もちょっと今井さんに言うたようにねジョブスがしょうもない2人でガレージで商売してると、
うん、
それにあの時代にジョブスは金集めしてるわけですね、
うん
うん、俺らをの値打ち分かってるやつ投資してくれとなんと当時40ちょっとの人が訪ねてきてコンピューター見て1億円今の金で1億円投資したのと
すごい
これねアメリカのすごいのはそれから若い子が勝負できる社会、
うん、
ただその当時今もそうです日本は若私若い頃あの学生時代から、うん、あの起業したんで分かりますけどね何か注文いただいたこれいるってそうしたら国金に言いに行ったわけですよ、
うん、
学生でしょ門前払いです、
うん、まあそうですよね
今度何が起きたか言ったらそれでも若いから平気で行きますやん断られたそうしたら保証人つけた、
はいはい、
担保ある人間の保証人で、で銀行はもうちょっとマシかな思って行ったんですよもっとも
っとも
っといけつ
担保は何だ
そうでというのは国金は政府絡みやから、
ねええ、
民間の銀行の方がええやろ思って子供やから行ったんですよね18か19やからそうしたら銀行の方がもっと具体的にあの担保になるもん出せと、
うん
大学生ならあるはずないですやん、うん、
だから日本はそういう意味ではそういう投資家も含めてリスクを取らないっていうところが問題ですよね。だから新しいことをやろうとしてもどうしてもそういう担保とか保証人とかなんとか全部やれして何にも問題がないようにしてからやろうという、これが技術開発も何でもそうだけど、そのリスクを取らないことによって遅れてしまうというところがあって、
だから、
う
ん、あの工業化の場合はまだ分かるんですね、向上するための、うんうん、AI なんかはソフト対応ですから、うん、そのジャンルに対して土地で担保あるかとか、うん、それはね遅れますよ、
だから遅れますよね、
うん、ほんで担保何っていう部分で融資対応してる社会は若い子育ちます、
う
ん、
そうでしょうね、
若い子に担保なんかありませんもん、まあ、
そうですね、
確かに、
う
ん、
それやっぱアメリカ社会ってね、やっぱりね新しいイノベーションを若い子が、それがね、もう一つあるのはアメリカ寄付したら無税ですよ、
あ
日本寄付したお金に税金かかりますから、うん、この違いだと思いますね、
うん、
でもそういうのはね、僕ねこの年になってやっと分かったのね、友達なんかみんな何言うとるか言ったらね、もう年やからええねん言うとるんですよ、
うん、
それ逆にね年取ってみてね分かったわね、若い頃はね勉強せんでええと、新しいこと望まんでも可能性が大きいから、それ年取ったらもうね地獄か天国かどっちかに行かないかと思うそうしたらなるべくならね、
ええ、
未来がどうなってるかとかね、
なんとか見てみたいと、
そう、うん、今ね、うん、新しいもんね、その番組を見てね、うん、新しいもんね、ほとんどビデオ撮ってます、
撮って、
あ面白いな思うのはジャパネット高田、
あ、うん、だから長崎の
社長ね、東大ですごいな、浪人してる時に思ったんですね、努力してそれと時間があると、時間は動かせないし変わらないと、それ彼が社員に言うてんのは方法論考えなさい、
ん
方法論、
うんうん、
それだけは自由ですから、
うん、
そういうふうな似たようなことを言うて、ほんで若社長がこういう改革しようって、で幹部の社員何十人集めてやったら、うん、あこの会社伸びていくの分かんない思ったらね、カリスマのお父さん、
うん、
何十人3人しか手挙げられない、お父さんの方、
うん、
後の大半は若社長に、うん、若社長の方って、
あ
これね日本でも珍しいですよ、
まあそうですね、
中小企業のおっちゃんがね
創業者ですもんね、
そう2代目が言うた方に社員が手挙げれるって、
うん、
これやっぱりジャパネット、
やっぱりちゃんとそういう雰囲気ができてるっていうことですね、創業者がお前俺の言う通りやれという感じじゃなくて、前々からそういうような雰囲気空気を醸成した、まあその創業者も立派なもんで、
ほんでその時ねあのジャパネット高田の創業者は、ね、怒って出てきたん
です
、
あでも、ね、
ところがね息子のやった方法をテレビのあれでやるでしょ、
うん、
親父は必死なってやって、
うん、
で何十億か知らんけれどもめちゃくちゃの売り上げ上がったんです、
うん、
さあ僕はやっぱりそういう面ではこれから変えないかんところっていっぱいあると思いますね、だから今度の政治でね、
うん、
どのぐらい変えてくれるかって、うん、参議院のね、
いや本当そう思いますね、今ちょっとジャパネット高田さんの話で僕も調べたことがあって、
うん、
2つすごいことがあって、一つはジャパネット高田は、テレビのスタジオを全部佐世保に持ってるわけですよ、
はい、
佐世保でそれであの地上波の局に、コマーシャルを生中継で全部、
うん、
で衛星で流してるわけです、
うん、
だから衛星で生中継でそしてそのやってるっていう、まさにこれ通信の通信衛星を使って
本当そうですね
やってるんですよ、でそれを佐世保でもいいと、東京に置かなかった、大阪に置かなかったって、
それすごいですね、
すごいんです、で世界中に佐世保から行けるっていう、あの判断ですよね、これが一つ、もう一つはですねコールセンター、 うん、コールセンターがもう最強ですよね、あそこ
最強
あのね、女性軍なんですよ、うん、で若い女性が多くて、うん、長崎っていうのは九州の中でも珍しく女子短大が結構多い、優秀な、ね、女子の短大生がいて、あの福岡までは出てくるんだけど東京に来ないんだよ。
なるほど、
そうするとね、優秀な女性が短大出て、まあ、あの本当は東京に出たかったんだろうけど、うん、地元に留まってる、その人たちを佐世保で集めたわけだよね、うん、これが何百人というものを作った、うん、はあ、で女性の活躍場所を地方の女性の優秀な女性を使って世界中にコールセンター、うん、
大したもんね、
でコールセンターっていうのはあの NTT も同じことをやって、その電話の交換の、
はいはいはいはい、
で電話番号のあれをやったわけですよね、うん、その時にコールセンター作る時に良かったのが長崎と沖縄だった
。 ですね、
で沖縄にコールセンター、うん、東京03の南極 の、うん、あの文京区のなんとかをって言っても、うん、沖縄の人が聞いてんだよね、
う
ん、
そうです
ね、うんうん、で世界中からの全部沖縄で受けてできる、うん、今電話は番号のかそんな案内 やらなくなっちゃったけど、うん、それだけやっぱり沖縄に女性優秀な女性があって、うん、コールセンターとしてはあそこが良かった、次が長崎だって僕聞いてたんですよ。
そうですか。
そしてそれを見事に使って、
大したもんですね、うん、
だからそれはあの最低賃金も長崎そんな高くないはずですよね。でその中で、
まあ、そうでしょうね、
それだけの人材がいて、それをうまく使って
な、大したもんですね。
だからこの辺の感覚、そしてねやっぱり地方から世界に直接つながっちゃってて、
うんうんうん、
むしろあの東京のあれを握っちゃってる。今テレビ各局地上波の局っていうのはジャパネットがないと広告収入入らないぐらい、
うん、絶対そうですよね。本当そうですよね。
ジャパネットのスタジオでもむっちゃ大きいもんね。
今日は
あの地方やから
ジャパネットを褒めながら終わりました
。何かいただいてるんですかね。ジャパネットから何もいただいておりませんが、今週はここで
今週はここで、
はい、次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高井真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
安富正美と
今西光雄でした。